はい、作でございます。いやね、結局テストのやら何やらでバタバタしておって7月は更新できずみたいなあれかな、ちょっとあの駄菓子屋放送でなかなか力使い切った感があるんですけれども、今回はねちょっと生放送しつつみたいな感じなんですが、やっていこうと思いますので、はい、しばらくの間お付き合いください。はい、夏休みです。ようやく夏休みです。本当にもうね、テストがね本当に しんどかったんだ過去に例がないぐらいのね、まあどれだけしんどかったかっていうのはラジオとこ2分で喋ってるので聞いといてもらいたいんですけどはい、まあね、ようやくこうゆっくりできる、まあ追試の時までだね。本当にね出来が悲惨だからね、多分もう目も当てられないような結果が待ってると思うんでうん、であと追試が2教科ほどあると思うんで頑張ろうと思いますはい、それまではしばし遊ぼうかなと思ってますが、はいね、せっかく夏休みだからねなんかしようかなって思ってるんですけど、なかなかねチャンスというかね、やる気が起きないっていうかなんかあるんですけど、なんだろうね、せっかくさこう夏休み休みなんだからこう友達とどっか遊びに行ったりとかっていうのもあるんだけど、なんだろう、やっぱ暑いからかなあんま出かけたくないんだよね。なんか本当はね、今年の夏は京都行くぜみたいなこと言ってたんですよ。で、知り合いの先輩にですね、いやちょっと今年夏休みせっかくなんで京都でも行こうかなって思ってるんですよって言ったら、お前なんで時間に余裕のある大学生が、好き好んでこのクソ暑いし混んでる夏休みに、の京都に行くなんてお前ド M かって言われたんでね。まあ確かにそうだよなと思いながら、こんなね、観光というか行楽シーズンで、しかも暑いっていう、何でしたっけ、京都って冬寒くて夏暑いんでしたっけなんかそんな感じだよね。はい、あるんですけど。でもね、なんか、行っときたいんだよね。うん。せっかくの夏休みっていうか、まあ、ね、大学3年の夏休みってある意味最後の、ね、遊べる時間みたいな感じじゃない。まあ、あとは、あれか、3年から4年に上がる時の春休みとか、そんなもんだから、まあ、数少ないチャンスとしてですね、やっていこうかなと。うん、去年とかもね、去年はあれか、じゃあ、あれは一昨年になるか、夏休みに東京行ってですね、友達と、友達のあぶく銭でですね、旅費とかを出してもらってですね、東京に行ったんですけど、その時にね、お台場合衆国行ったんですよ。フジテレビのね。その時ね、一番いい時代だったね。ちょうどね、ヘキサゴンがね、パボとシュー自身をガンガン押してた頃だったんだよ。で、あとなんだっけ、めちゃイケ牧場だっけな、めちゃイケでは。それやっててさ、オカレモンとかね、そういうのがやってて、一番いい時期だったような気がします。はい。そう、あれがね、楽しすぎたせいでね、今年も行くかっていう気にあんまならないんだよね、なんか。うん。そう、あんまテレビ見れてないし、その、あとめちゃイケもね、新メンバー増えちゃったからね、なんか。あ、でもサンちゃんは好きです。サンちゃんと、あと、しげもりの森は好きですけど、うん、あれなんで。うん、そうね。でも東京、まあ、あとね、旅行の目的にっていうのもね、ちょっと考えるところがあって、私、基本的に一人旅なんて絶対できないタイプで、なんだろう、やっぱ、まず、あれなんですよ。まあ、京都行くには、行きたいって言ってて、まあ、問題があるんですけど、バスとかに乗ったことがほとんどないんですよ。うん、どうだろう、地元走ってる名鉄バスだとか、まあ私が住んでる愛知県豊明市の市バスであるひまわりバスっていうバスがあるんですけど、それも乗ったことないし、あ、名鉄バスは一回だけ入試の時に乗ったか。駅から、ほぼスクールバス状態でその受験生を送ってくれるってやつがあったんで、まあでもあれは特別だから、まあバス乗ったうちに入らないっていう感じなんですけど、何、どうやって乗ったらいいの、バスって。なんかピッて押すんでしょ、降りる時に。で、なんかお金のあれとかどうしていいのかもわからんし、だから、てか、だから京都行けねえんじゃねえのっていうような感じなんですけど。あれだね、やっぱり京都とかってなんか場所を移動するときとかって、あれだよね、バスだよね、やっぱり。おっと、メールが来たよ。で、あと、なんだっけ、 すいません、ちょっとメールが、バイトの社員さんからメールが来たせいで ちょっとあれですけど。で、まあ、それはね、バス乗れないから、だからそれをね、そういうのも直すためにもね、一人で行けるようにしたいなっていうのがあって、やっぱ一人旅できる人ってかっこいいじゃないですか。なんか自分も、なんか一人で何でもこなすみたいなね、そういうのがあるから、ね、できれば一人で行きたいけどね。で、そうそう、あれです。あと、京都行ったらですね。まあ、やっぱり、行きたいのはお寺とか、でも一番行きたいのはやっぱ、清水寺なんですよね。でも、それこそこの時期混んでるか、暑いしね。難しいところですけど。あとね、京都行くとあれですよ。この番組でタイトルコールしてくださってるヨンポさんがいらっしゃるんでですね、チャンスがあったら、ラジオにも出てもらえたらなとかっていうのを思ってたりするんで。てか、ヨンポさんに、あれか、案内してもらうか。あ、でもな、ヨンポさんもあれこれで忙しそうだしね、役者さんですからね、役者さんというかタレントさんというか、そんな感じなんで、はい、なかなか誘ったりするのは難しいとこなんですけれども、ね。おっとっと、危ない危ない。で、あとは、そうね、あと、単純に地元でもいいからオフ会いっぱいしたいね。せっかく休み、あ、でも、休みって言ってもやっぱりこの知り合いの方は社会人の人が多いから、まあ、こっちが休みでも、社会人の方はやっぱ土日しか休みが取れないとかそういうのもあるんで、なかなかあれなんですけど、夏休みはやっぱオフ会したいね、せっかくだから。まあ、ただそこをオフ会するにあたってもね、暑いっていうのがあって、こう、呼び出してもさ、このくっさ暑い中、大阪とか名古屋とかに呼び出すのもちょっと、あれじゃん？申し訳ないじゃん？だからなかなか勇気がなくて、あれなんだよね。こう、誘えないっていうのもあるし。で、あとはどうだろうな。そう、収録のオフ会もしたいし、あと別に収録しなくてもね、なんか、皆さんとご飯でも食べながら、お茶でも飲みながら、だらだら喋るだけでも、それでも楽しいですし。てか、それが一番盛り上がる気もするけどね。一回前、知り合い、ツイッターのフォロワーさんと、何人かとですね、ちょっと、名古屋の方に行ってですね、とある喫茶店で、コーヒー飲みながら、ジュース飲みながら、なんかゲームやら、アニメやら、エロゲやらの話で、なんか2、3時間盛り上がるとかいうのも やったことありますけどね。まあそんな感じのもできたらなっていうのを思ってるんで、せっかくだからやりたいね。あと、バイトだね。バイトしないと ちょっとね、今月ですね、早速お金を使いまくってですね、猫神八百万の単行本が売ってて、よし、全部買うかっていう 感じの衝動買いとかも多くて、あとテスト終わってからもね、開放感のせいか、ちょっと、いろんなパソコン周りの機材とかも買ってしまったり、ゲームとかも買ってしまったりしてるんで、バイトもしっかりしてね、稼がないといけないなっていうのを思ってます。はい。あとあれだ、スープカレーオフしたい、スープカレー。ただお前が食べたいだけだろって話ですけれども。まあそんな感じでですね、まあ夏休みいろいろやっていけたらなと思ってます。まあもしね、私と遊んでくださる方がいらっしゃったら、一声かけてくれれば私喜んで飛びつきますので よろしくお願いいたします。はい。
岩手県盛岡市を中心に発信しているネットラジオ、ラジオ徒歩2分。結構どうでもいいことからそこそこどうでもいいことまで、さまざまなことを話している半ば本気の素人ネットラジオ番組です。またサクが出演しているミニ番組もあります。脇道の脇道、番組ページのリンクよりごアクセスください。
では後半はいただいたトークテーマをやっていこうと思います。結構バラバラだな じゃあまず1個目、趣味は何かと聞かれてどうやって答えるか、何と答えるか。もう趣味ね、そう、これね、難しいところなんだよ。ここ最近はね、最近というか、まあ、多分これからはそこを履歴書とかさ、そういうのも書くわけじゃん。でさ、なんか趣味特技とかっていうの聞かれて、これいつも困るね。全然わかんない。まず趣味がね、何って聞かれても、なんだろう、テレビ見ること、 あとゲームやることと、パソコンいじってなんか面白いサイト見つけることみたいな こんなん書けないからね。なんだろう、まあまあこういうなんか書類に書くのは別として、聞かれて答えるのはやっぱりラジオ聴取とかなのかな。多分他の人、一般の人よりはちょっとはラジオを意識して聞いてるっていう自信はあるから、そうだね、まあ一応ラジオ聴取と答えるかな。で、あとまあね、ゲームって言うほど 趣味でもないし、あの趣味な域なのかな、いっぱいお金使ってるし、で読書も本読まないし、あの本読むぐらいなら漫画読みたい派だし、で漫画読むんだったらテレビ見るかゲームやるかパソコンやりたい派、やりたい派だからさなんだろうね、趣味本当難しいね、趣味って聞かれて。だからこういう時さ、なんかスポーツとかやってる人得だよね、スポーツやってるスポーツ答えればいいわけだから。一応私あの高校1年かそこらまで空手やってたけど、あのやってるとクリームシチューのオールナイトニッポンが聞けなくなるっていう理由で、まあ、それだけの理由じゃないですけど、あのあんま行かなくなって結局やめたんですけど、趣味ね、スポーツ観戦って言っても薄っぺらいし、なんだろう、やっぱラジオかな、そこら辺しかないね、ないわ趣味ネットラジオとかも言えないしね。やっぱあれかな、ラジオ聴取になるのかな。一応音楽鑑賞、まあ音楽聴くのは好きですよ。だけどそんなね、あの一般の人に分かるようなあれもアーティスト曲、アーティストの曲でもないし、あと本当にマニアックなの、まあもちろんその同人楽曲だとかゲームとか、あのアニメのサントラとかそういうのもあるけど、なんかそのなんて言ったらいいんだろうな、ネットでさ個人で曲作っててさ、あの公開してたりする人いるじゃん。あのバンドとはまた別でね、そういうのをなんかなんだろう、いわゆる DTM だっけ、なんかそんな感じのやつで音楽作ってる人がいるんですけど、そういうのとか聞いたりするのが好きで、なんかそれでなんか自分にハマる曲をとかを探してよく聞いてたりするから、それぐらいかな。まあ一応音楽のことで聞かれたら、あのどんな曲が好きとかっていうのも一応答えれるから、まあラジオ聴取、音楽鑑賞っていう風になっちゃうかな。でも音楽鑑賞とかでそのクラシックとかさ、オーケストラとか、まあ、あのコンサート見るのは好きなんだけどさ、詳しくアーティストとか知らないんだよ、曲とか。だからそこも書けないし、で かといってパソコンって書くとさ、なんかすごい詳しいみたいに思われちゃうけど、あのパソコン使って遊んでるだけだからね、難しいとこだね。これちょっとなんとか考えときたいね、趣味とか趣味特技っていうは何かと聞かれて答えるやつをね。それか新しい趣味作るとか。はい、そんな感じで。趣味作るの難しいだろうな。なんだ、あの、ギターでもやるか。はい、ということで、ありがとうございます。あ、ちなみにこれ全部、あの、トークテーマはゆうのさんからいただきました。はい、ありがとうございます。で、次はどうしようかな。最近の J リーグ事情。あんま詳しくないんだけどね、J リーグ。てかサッカーの話。まあ一応サッカー好きですけど。まあ、スポーツナビのサイトとも見ますか。確か今ね、我らがグランパス8はですね、3位になんとかつけてですね、そう、シーズン始まった当初はさ、ものすごい不調でどうなることかと思って、あれだったもんね、J2 の、J2 降格域うろうろしてるぐらいだったもんね。すごいまずい状態だったけど、まあ、名古屋グランパス8は一応今3位?4位かな?得失点差で4位になってるんだっけな。確か仙台かどっかと、順位表。よいしょ。あ、まだ3位か。1位横浜 F マリノス、2位柏レイソル、3位名古屋グランパス、4位ガンバ大阪、5位川崎フロンターレという風になってるんですけど。でもね、勝ち点的にちょっと差があって、あ、得失点差で名古屋が勝ってるんだ、今。で、4位がガンバっていうことで。あのね、なんかね、最近のグランパスさ、あの、点数を2点差とかで勝ってるのに、なんか、後半終了間際1点差にまでに追いつかれることが多いんだよね。なんでか知らないけど。はい。で、あと、そう、あの、私の大好きなね、あの、玉田圭司選手は、今ね、あの、J リーグ得点ランキング、ゴールランキングでですね、10点を獲得して1位です、今。あれですよ、今1位で、で、2位が9点で3人ぐらいいて、もう、あの、中東に行ってしまった、まあ、元ガンバ大阪のアドリアーノと、同じく名古屋グランパスのオーストラリアのケネディと、あと、皆さんご存知、あれですよ、オーストラリア戦で、アジアカップのオーストラリア戦で、見事なボレーシュート、決勝ボレーシュートを決めてくれたリー・タダナリ選手。チュンソンが9位と。だと、あ、そうか、甲府は負けてる、ヴァンフォーレ甲府は負け、あ、さほど順位は良くないんだけど、ハーフナーマイクが点数決めまくってるから、9点でハーフナーマイクと。で、その次に、まあなんだ、川崎の小林優太とか、ガンバのイグの、レーソルの田中淳也、岩田の前田良一とかっていう風に続いてますね。あれだね、なんか赤嶺慎吾がガンガン上げてくると思ったら、ベガルタ仙台は微妙に不調ということで、 あんまり順位は上がってないんですけど、このままね、頑張ってもらいたいね、玉田選手には。てかね、今年、あ、そうだ、さっきお、前半部分で言わせれたけど、夏休みの間にしときたいことは、あれ、サッカー見に行きたい。トヨタスタジアムか、みずほで、グランパス戦を見たいね。で、玉田選手が左足で決めて、で、その後、ケネディが、いい感じの、ポストプレーでゴール決めて、で、その後、1失点して、がっかりする奈良崎の姿を見たい。まあ、それはいいとして。うん、見たいね。あ、そう、夏休みの間に、まあ、みずほか、豊洲、まあ、豊洲だろうな。でも、豊洲遠いしな。まあ、それはしょうがないんですけど、うん、グランパス戦と、あと、名古屋ドームで中日戦を見たいね。今年の夏は。一回ずつ、ちょっと観戦に行きたい。うん。今、野球の方はどうだったっけな。一応、まだ、2位、中日は2位か3位だよね。でも、なんか最近不調で、なんかね、打撃陣が冴えないとか、そういう感じだったっけな。なんかね、いまいち不調で。で、今、ヤクルトが頭1個抜けて1位なんだっけ？いや、なんかね、友達でヤクルト好きがいて、あ、もう、あ、中日もう4位まで落ちてるんだ。あ、阪神が調子取り戻してきて、で、カープも上がってきて、へぇ、今1位ヤクルト、2位阪神、3位カープ、4位ドラゴンズ、5位巨人、で、6位ベイスターズ。へぇ、ちょっと、和田頑張ってよ。ちょっとね、なんとかしてほしいですね。野球に関してはあんま詳しくないから何とも言えないんですけれども、確か和田選手がちょっといまいち不調なんだよね。いやーちょっとね、頑張ってほしいね。うん。今さ、あれだよね、ヤクルトって立山選手がすごい好調だもんね。だから、そうそう、前なんか特番みたいなの見て、すごい変化球がグイってなんか本当に効果音がつくような曲がり方してたしね。すごい、今、ベイスターズじゃねえ、ヤクルトの中でもトップクラスだよね。っていうか、下手したら、セリーグでもトップクラスのような感じがしますけれども。いやー、なんとか中日頑張ってもらいたいな。また、3位には食い込んでほしいね。なんとかね。はい、まあそんなところです。まあ、J リーグ事情って言って、テーマだったのに、野球まで飛び火してますけど。続きまして、時間がないんでさっくりいきますけど、今季おすすめのアニメ。猫神青よろず。うん、猫神青よろずってアニメ、まあこれリンク貼っときますけど、これね、すごい好きですよ。声優がね、めちゃくちゃ豪華で、声優アニメと思いきや、よいしょ。猫神青よろず。あれなんですよ。私が好きなほっちゃんが出てるんで。そう、これもね、基本私アニメあんま見ないタイプなんですけど、友達に勧められたのを見るっていうような感じで。で、猫神青よろずはほっちゃん出てるよってことを教えてもらって、あ、じゃあ見よっかなって思って見たら結構面白くてですね。なんか、まあ、話的にはなんか、神様がいっぱいいるんですよ。可愛らしい神様がね。で、なんかその中でも、よろず屋さんに猫神、なんだっけな、その、神様の世界で、なんか、やらかしたんですよ、メインキャラとなる、その、猫神の、眉っていうやつが。で、それで、なんか、お仕置きで、神の力ちょっと弱まってて、で、なんか知らないけど、普通に、日本で過ごしてるみたいな感じで、日本かな、まあ、日本か、過ごしてるみたいな感じなんですけど、なかなか面白いですよ、見てみると、いいと思います。キャラクターの雰囲気さえ、なんか、ね、把握してれば、どっからでも見れる。あ、ニコニコ動画に1話がこっそりアップされてるんで、見てみるといいと思いますよ。うん、眉が確か、戸松春香。で、あと、ほっちゃんいるし、あと、竹達いるし、三平ちゃんいるし、あと、私の好きな豊崎愛生さんもいるし、あと、キャスト的に、あ、水橋香織とかもいるしね。で、うん、すごい声優豪華だし、あとなんかね、こう、ゆるゆるしてるんですよ、雰囲気が。だからね、すごい面白くて好きです。はい。あとね、友達に勧められてたのは、ローキューブ幼女バスケアニメですけれども。あれさ、1話見てさ、なんか、こう、幼女バスケアニメと言われるゆえんが分かって、あ、なんだ、こんなアニメかよとか思ってね、幼女たちがメイド服着てたり、シャワールームでゆりゆりしてたりするシーンがありながらもね、あ、こういうアニメかよとか思いながらやってたんですけど、なんか2話見たら、あ、これ面白そうじゃんっていう感じになって、まあ、ちょっとね、3話を取り逃してから見てないんですけど、またちょっと、友達に見せてもらおうかなと思ってるんですが、で、あとはね、 おすすめなのがね、異国迷路のクロワーズですね。時間ないから詳しくは各自で見て。ユネっていう女の子がめちゃくちゃ可愛いんですよ、本当に。もうめちゃくちゃ見てて癒されます。はい。なので、それぞれ公式ページ貼り付けておきますので、興味のある方はぜひ見ていただければいいかなと思っております。はい。ということで、特典もありがとうございました。はい、久々の通常放送でございましたが、いかがだったでしょうかね。久々にこんな長い間喋ったから、結構ね、ダメだ。やっぱね、喋るのもね、もともと下手だけどさ、さらに下手になるっていうか、やっぱね、ちょこちょこやってないとダメだね。だけどね、ちょっと収録時間がなかなか取れないんだよね。バイトとかあれこれがあってさ、夏休みの間はなんとかね、高い更新頻度保てるようにしたいんですけど、なかなかね、今はね、親が買い物に出かけてるので収録できてるんですけど、こういうチャンスをね、逃さないように。本当はね、あれなんですよ、午前中とかに親が買い物に行くんですけど、私二度寝して 昼とかに起きるんですよね。だから、前日とかに、明日朝買い物に行くからねって言われて、よししめしめ、これでラジオが撮れるぞとか思って、目覚めたら、買い物から帰ってきた親がいるみたいな。で、朝ごはん昼と一緒でいいよねみたいなこと言われて、みたいな感じになっちゃうんですけど、そうそう、テスト期間で狂った生活リズムも何とか戻さないといけないよね。最近はね、ちょっとは治りました。一応3時ぐらいになると寝れるようにはなった。だけど、テスト期間の間とか、テスト終わった直後はね、やっぱ夜中5時とか4時にならないと寝れないっていうのがあって、ちょっとね、今日は頑張って2時に寝ようと思います。 それでも遅いっていう人には遅いと思うんですが、だいぶ改善された方で、朝はね、8時か9時には起きたい。夏休みの間はね、それをキープしたいね。昼まで寝てるとさ、1日が短く感じちゃうからもったいないんだよね、やっぱり。特に私、バイトが基本的に夕方5時からで、一応家出るのは6時半なんですけど、で、車で10分ないぐらいかけて行って、で、向こうでのんびり準備して出勤っていうような感じなんで、だから4時とかになると昼に起きるじゃん。だから2、3時間うだうだしてたら、もうそろそろバイトの準備しなきゃいけないっていうような時間になっちゃうんで、ね、やっぱ早起きしないとダメだね。でもね、夜中も、ね、夜中で楽しいんだよ。ツイッターのさ、人たちが結構活発に動き出すからさ、どうしてもね、タイムラインに張り付いちゃうんだよね。そういうね、ちょっと誘惑も抑えながらも、ちゃんと生活リズムを整えないと本当に体に悪いと思うんで。はい。まず夏休みの目標は、あれしたいこれしたいじゃなくて、まずは規則正しい生活を送るっていうことを目標にしようと思います。はい、そんなことで、また次回もね、できれば短いスパンでこういう更新していけたらいいなと思ってますので、また次回もね、不定期ですけれども、聞いていただけると嬉しいです。はい、ということで、脇道の脇道、以上、お送りしたのは浅くでございました。